ナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシ
サードサードサード
サードサード
はい、じゃあ般若心経行きましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジザイモサツンギョジニャシャリシフイククフイシキシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョシキヤクブゼシャリシゼショホソフショフメツフクジョフゾフゲンゼコクチュシキムキムゲニビシニムシキショコミソクホゲンカイナイシムイシキカイムミョ無無明人内し無し悪無老し人無苦滅道無知悪無徳意無とこぼないさたえはにゃらみたこけげむけげこTen Do So Kun Gyo Ne Han San Ze Butsu E Han Nya Han Mi Ta Ko Anok Ta Ra San脈三菩提智般若波羅蜜多大尽修禅大明修禅無修真実不空 せつにゃはらみたしゅそくせつわつがてんがてんはらがてそがてんぼじそわかにゃしんぎょんがわくはこのくのくをもてあまねく一切におよぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを恩じ恩三しございます。はい、ですね、今日はね、予告通りですね、南岳麻仙っていうね、禅の人にとってはまあとんでもない問題、とんでもないというとんでもなくすごい問題なんですけども、なんていうかな、大好きな問題。まあ、要するに例えば駒澤大学のね禅の教授たちがまあ何か生徒に向かって何かエピソードとかいうものを話す時は多分これを取り上げるはずなんですよ。でまあ実際我々の友人の駒澤の出身の人もねそんなことを話してましたから。でまあ我らが一生さんも大好きなあれで彼もまあいる時々取り上げてますよね。私との対談の中にあったかな、江野さんのはあったけどね、これはなかったかもしれないけどね、ですね、はい。でそれをこの間ね木曜日に朝軽の方で、取り上げて、まあ、それは正法眼蔵随聞記の、2-22 ですね。これは、ポッドキャストの方もね、Google ドキュメント上げておきますので、それを見ながらですね、まあまあ、でも、ね、随聞記はね、ちょっと一応、ちょうど手に、手元に置いといてほしいので、岩波の岩波文庫のワイド版でも結構ですからね、手元に置いて、それを見ながら話を聞いてもらえたら一番いいかなと思います、ね。ただ朝からのは、ね、もちろん有料講座なんで、ポッドキャストで公開するわけがないんでねまあポッドキャストとしてもう一回ちょっとお話しします。まあただもちろんね朝からの状況とこことは今全然違うので話としては同じテーマだけども、まあ多分かなり違ってきちゃうと思いますね。間違ってこないと、目の前に朝軽にも参加した人が目の前にたくさんいるんで、同じ話を2回も聞かされたたまたまじゃないでしょうけども、まあ、ちょっと変わってくるかなと思いますね。 はい、ただね、朝からには朝からの良さがあって、本当に大学みたいな、あの机と椅子とで私、の前にあの、透明な、ね、あれがあるんで、まあ、私もマスクしないで話しちゃってるんだけど、で後ろにホワイトボードがあって、ホワイトボードにいろいろ書いたりして、で本当になんていうかな、あのカルチャーセンター、ね、のセッティングでやるので、あのテキストを読むには、ね、非常にいいんですよ。あのでこの法話はね、法話もテキストを取り上げるけども、テキストを読むことがあのメインではないんで、だけど朝からになると、ね、テキストを読むのがまさにメインの仕事になるので、ね、だから、じっくりとね、あのテキストを読みたいなという人はぜあの朝からへぜひおいてください。第2木曜の6時半からね、あの、朝からの、あの非常に感じのいい教室をね、あのオファーされてますので、はい、とてもあのいいのではないかなと思います。っていうのはね、今ね、あの道元禅師のテキストを主に読んでますけども、本当にね、読めるんですよ。読めるって意味わかるかな。今まで読めなかったのね。なんかね、すっきりしないんですよ。読んでも分かったようで分かんないような、ってことは分かってないんだけども、その何とも言えない、なんていうかな、苛立ちっていうか、あのがずっとあって、じゃあそれ私だけなのかよってねと思うんだけども、私はずっとそれに悩まされてきた人間で、なんだけども、ここ、ほんとここに来て、まあ例えば、まあ今はね、随文記ですけども、随文記読んでも、あの言葉のニュアンス、論理の筋も得るし、言葉の非常に微妙なニュアンスとかも、まあ全部覚えるかなってね、いうような感じで、だからその苛立ちがもうないんですよね、読めないっていうね。でなぜ読めなかったかっていうのも実ははっきりしていて、でまあそれが多分今日のテーマになるかなと思いますけども、このあたりですね、はい、を、あ、読めるテキストを読むってこういうことなのかっていうことが、私自身も今新しく経験してるし、で多分ね、例えば駒澤大学で授業を受けてましたってね、分かったような分かんないようなっていうのはね、まあ、あるいはいろんなお寺のね、提唱とかね出ても、なんか分かったような分かんないようなってね、いうような、感じを受けている人がいたとしたらというか、まあ多分みんなそうだと思いますけども、ちょっとね、あの朝から来て、ちょっと私のテキスト解釈をちょっと聞いてもらいたいんですけどもね、よ、まあそんなに的を外しているはずはないです。あの、まあ、私はあの総統宗のメインストリームの解釈も知ってるし、だってそのど真ん中にいたからね、そういう先生たちも恵まれてるし、あの、だからまあ総統宗を代表するっていうような学者さんとかね、老子とか、のすぐそばにいたので、大体それわかるし、でまあ私の友人たちが今、各地でなんか指導者してますのでね、だからまあ私にとって非常にあの近しい世界なんで、でまあそこでどういうことが言われてるかも大体はあの抑えてあるはずですから、でそうなんだけども、そういうその世界を知っている人ですね、にあの言われてしまったんだけども、まあ、まあ今日のね南岳魔山ね、まあ、さっき見てめちゃくちゃ有名な話です。 でそれに対してある解釈を私は提示します。まあもう 朝から提示したんだけども、まあもう一回ね、今日丁寧にやりますけども、でそんな解釈聞いたことないって言われて、あっさり言われちゃったんだけども、まあそうでしょうねと思う。あの私の解釈が、まあ今やってるねプルシャプラクルティに基づいていますので、まあ普通曹洞宗の人は基づかないので、あのちょっとそこがずれちゃうはずです、だけどもこれに基づいてやったら、今日のところも全部あの解釈できちゃうはずです。まあ私はできたんだけども、でだから私の解釈をこのあと後半で話しますので、それを聞いて、で皆さんテキストも読んで、随文記のね、随文記のテキストを読んで、で私の解釈を聞いて、でその上で判断していただきたい。あ、非常にこうだと読めるなってね、と思っていただけるのか、それともあるいはちょっとそれ無理があるんじゃないのってね言うと思われるかね。ちょっと後ほどね、皆さん自身で判断していただきたいなと思います、ね。なんていうのかな、まあ今ね、この間も四国で日本仏教の寺回って、まあ私も本当にもともとは日本仏教の出身なんで、日本の仏教って本当に私にとって非常に大事な仏教なんで、でそれが今いろんな意味で苦しんでるですよ。で苦しんでる原因っていうのももうはっきりしていて、でその苦しんでる原因を私はなんとかまあ解決したなとまあ思ってるんですけども、そしたら日本仏教がもうちょっとねなんかすっきりしたものになっていくんではないかなと思いますね。そのあたりをね、まあ私日本仏教にも友人山ほどいますので彼らと話し合いながらね、ちょっと進めていきたいと思っていますね。そしたらまあめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思うし、ね、まあ一方はね、もちろん今鎌倉だけで、で文字裏番台にねできますけども、まあすでに2箇所で。で2箇所でポツンと やる気もないんですよ。2箇所はあくまでも、まあ、本拠地って感じでね。でそれをもとにネットワークが張り巡らされていくっていうね、いうような感じで、まあ、今名古屋と関西京都ですね、とあと四国ですねにはもう強力な、ネットワークが張り巡らされていますね。でそれをもうどんどん広げて行って密な、ね、関係を作っていきたいなと思っています、ね。まあ、日本武器も本当に豊かなんですよ。豊かなんだけども、この豊かさが全然、生かされていないと思うので、ね、ってことですね、はい。だから今日は、これをね南岳摩遷っていう、南岳っていうのは南岳永常大王将ですね、が馬祖同一っていうお弟子さんに向かって、線っていうね瓦ですね、を磨いてくっていう、まあ、話で、南岳摩遷という非常に有名な話です、ね。でこの線に関してもね、まあ、ちょっといろいろ面白いことが、私、まあ、これ普通瓦瓦って言うんですよ。瓦を磨くってね。で瓦っていうと、まあ、私日本人としては屋根瓦を、ね、思い浮かべちゃうじゃないですか。屋根瓦を磨いてたのって思うんだけども、でじゃあちょっと線っていうねをちょっと調べると、もう出てくるわ出てくるわ、もう本当に買うことすらできるっていうね。で中国の昔のアンティークのレンガをね、多分中国の建築現場からなんか輸入したんでしょうけどもね。でそれを、1個340円ぐらいかなぐらいで販売していますね。でそれはまあ あの新品の、ね、レンガと比べたらまあちょっと高いけども、別にそんなにあのすごい面積をやるんじゃなかったらば、あの一坪ぐらいの例えば玄関先にね、あの敷一つして使うんだったら、まあ本当に数万円の出費で済んじゃうようなものですね。だからあの裏番の一本案も玄関先の、あの敷石にこれを使えたらいいなとね思って、でそこから南学魔線の話にね、あのすぐにあのつなげられたらめちゃくちゃかっこいいなと思っているんですけども、そんなんでね、私ら禅の人間にとっては非常に重要なエピソードで、でそれの解釈をめぐって、まあ、あらゆることが言われてきて、それで、まあ、あのまあ私の解釈もすでに朝飾りで出しましたけども、それを聞いた人はこんな解釈聞いたことないって朝言われちゃったんであの、まあ、そうだろうなと思いますね。あのそうだろうと思います。そこをね、じゃあ今の外宗や臨済宗のね、あの禅僧たちが誰も言わない解釈を今日はちょっとご披露しますので、それを、皆さんもテキストを読まれた上で、一方の解釈をどう思うかね、あのちょっと判断していただけたらいいなと思います。あの多分ねめちゃくちゃ筋は取ってるはずです。でしかも言葉の非常な微妙なニュアンスも全部抑え切ってるはずです。どこにも解釈は無理がないなんだけども、誰もこんな解釈してなかったっていうねいうので、うわってちょっと面食らっちゃうあのかもしれないですけどね。まあまあ、例えば私と、ね、柳田新婦さんが柳田敏弘新婦さんが対談した時、2時間ぐらいの対談でしたかな、まあ、何回かしてるんですけどね、あの、まあ直近のですね、でその終わった後に、カトリックの信者さんたちですね、柳田さんのお弟子さんたちに何かもう心がもうグラグラしてぐるぐるしちゃうとかね言われて、まあ、多分彼女たち女性が多かったんですけど、彼女たちの思ってきたものと、かなり違うんで、ちょっと戸惑っちゃったんでしょうね。だから、今からお話しする、まあ、今日の後半でお話しすることは禅っていうものに親しんできた人にとってはちょっと心がまたぐるぐるしぐらぐらするかもしれない、ね、でもいいじゃないですか心がぐるぐるしてね面白くないですかね。なんていうかな、あのね仏教、まあそれも日本仏教だとね、もうなんか昔から決まったことを決まったものにやっていて、大体もう完全に、予定調和ってよく言いますけども、完全予定調和ですね。1ミリも狂いなく予定調和する、いう世界なんですよ。なんだけども、ちょっと私らはね今やってるのはもう一寸先が見えない、見えないというのはもうなんか暗くて見えないっていうんじゃなくて、どんどんどんどん展開していくから、新しい、真理が展開していくから、この新しい真理が分かったことで、見えてくる世界がまあとんでもない世界なんで、もう明日一体どうなっちゃうのか分かんない。まあ、いい意味でですよ。あの明日なんか不安になるとかそういう話じゃなくて、明日また新しい、真理が見えてくる、ね、いう、ことだと思います、ね。それで、ね、そういうことをね、ま、私はもうこの十何年やってきて、いや一体この先どうなんだろうっていうようなことばっかりだったんだけども、なんとかねうまく着地できたかなと思います。でだから今日はね、その十何年前のあの明日をも知れないね、あの時代に一体何を問題にしてたのか、そして何を大事にしてたのか、でそしてその頃の問題意識がまあ見事に、ここ数ヶ月 こうへに、明らかになったかなってね。まあこれもちょっと LINE かなんかに書いたけども、まあ、映画で伏線を回収するってね言い方しますよね。まあ映画がずっと展開していって、まあ、あるエピソードがあって、でまたメインのエピソードが続いていって、あれさっきのエピソードあれ何だったのっていうことあるじゃないですかね。なんかうまくつながらない、ね、でも最終的にあれあのエピソードはこういうふうに回収されて、でそれで全ての何かが明らかになってくるっていうね、いうふうにそれをうまくできたら、まあ見事なあの脚本だなってことに、なりますよね。まあ今話題の、まあ、この鎌倉が舞台のね、鎌倉殿の13人っていうね、まあもう13人のほとんどがもうだんだんもうなんかしね亡くなったり殺されたりいろいろして、ね、でそれが全部あの、エピソードが散りばめられていて、でそのエピソードが全部あのうまく、ね、三谷さん回収して、うわ見事だなってね、なりますよね。なんで、でまあ、それは三谷さんという脚本家ね、まあ、天才的な脚本家が、まあ、作った脚本だからもそれはうまく伏線を回収するわけですけども、でも我々の人生というのは別に誰かが脚本を書いてるわけじゃないから、だからその脚本家が見事にうまく伏線を回収してくれるわけではないんだけども、ただ我々としては事実としてただそういうふうに生きているだけなんだけども、でも10年後20年後に見事に、その伏線が回収された、ね、事実としてですね、ことが本当に多いかなと思います。多分、今日ここにいる人もそういうことを感じてるんじゃないかなと思います。10年前20年前に意味もなく苦しんだこと、あるいはほとんど意味がなかったと思っていたんだけども、それが見事につながっちゃったよねっていうね、いうことが多い。多分このポッドキャストを聞いてるね、いう人も同じだと思います、ね、何にも前見えずにいろいろ苦しんできた、でその苦しみがただポツンと苦しんでたように思えたんだけども、それが全部ああこういうふうな文脈があって、まあ、それこそ過去世からの文脈があって、そして苦しんで、そしてそれが今につながって、でそれがこの先こういうふうに展開していくんだなっていうことが分かってくるんじゃないかなと思います、ね。なんでそういうことをね、大事にしていきたいなと思います。あ、すいません、ちょっとまたまた前説だけが長くなっちゃって、すいません、すいません。
はい、じゃあいきますよ。
ギーさんにまたかと思わせないような話をします。え？
いや目の前にもうこの間朝からにいた人がワンサがいるので、はい、ね、じゃあ、苦戦を回収していきますね。どうしましょうかね。今日ね、LINE の方にも、あ、LINE じゃないよ、Facebook の方にも、何枚か写真出しておいたんですけども、あ、LINE も上げておいたけども、だから、まあ、多分今日の写真は何枚かのコラボ、コラージュになるかなと思いますね。1枚だけじゃなくて、私、南岳魔線の話なんで、線ですね。瓦っていうか、ブロック、レンガみたいなもんですよね。中国の建物の壁を作ったり、いろいろする、ね。だから、中国の建物っていうのピンとこないんで、特に昔のですね、だからちょっとね、まあ、やがて中国行かなきゃいけないなと思うんですけども、ちょっと習近平さんに睨まれたらちょっと怖いしと思って行けないんだけどだからなんか禅で言われてることは、日本のなんか日常の感覚から言ったらで推測してもちょっと的外れちゃうんじゃないかなと思ってて、だからまあ南岳っていう人が線を磨いた、じゃあどういうものなのっていったところでちょっと調べると、まあ、レンガのようなものがね、出てきました、ね。だからまあそのレンガの、写真だけを出そうかなと思ったんで、それじゃちょっとあまりそっけないんで、もうちょっと面白そうな写真をいくつか出しておきますね。はい、でね、どういうことかっていうと、ここ数週間の間、プルシャとね、プラクルティっていうものを前面に出しています、ね。これはもう今までになかったことで、私プルシャとプラクルティって言葉は一切使ったことないはずです、まず使ってないよね、使ってないね、うん。で本当ここ数週間、せいぜい2週間ぐらい前、でこれはね、もちろんサンキア哲学とかヨガスートラですね、の中にある言葉で、でまあそれの日本語にね、いくつかヨガスートラありますけども、そのうちの一つが、伊藤正幸さんという人がね訳していて。で伊藤さんは今もそうか分かんないんですけども、愛知学院大学の先生で、以前ね一本案に接心に参加してた方なんですよ。名古屋のマインドフルネスの会にもいらした方でね、ちょっと最近はいらしてないんだけども、でその方からちらっと言われたことがあって、プラクルティとプルシャ、伊藤さんにとってはやっぱり、まあ、はっきり言って単なる概念だったわけね。概念だったわけ、ね。だからそれをまあ、辞書で調べたり、いろんな本で調べるに もちろん決まってるから、学者さんだからね。あるんだけど、もう、それと、自分自身の瞑想、自分自身が瞑想をやる世界と、それを学問的に、プルシャ・プラクリティを調べていく世界とは、もうちょっと切り離されていて、それがつながるとは全然思っていなかったみたいなんですよ。だけども、まあ、一本に来て、我々がの瞑想をして私の話なんか聞いてしまうと、もちろんその当時だと私はプルシャ・プラクリティって言葉は一切使ってなかったんだけども、まあ、伊藤さんみたいにそのプルシャ・プラクリティをテキストとしてね勉強してきた人にとっては、私の話を聞くともうビンビン響いてくる。だから要するに中身がほぼ一緒なんじゃないかってね。でそれも もう私がただ学問的に話してるんじゃなくて、瞑想の経験として、瞑想の経験の説明の中で、まあいろいろ言って、でそれがどうも伊藤さんが勉強してきたプルシャプラクリティともうぴったり一致することに、まあ、驚いていたってことが、まあ、あったんですよ。ただね、まあ、それはあくまでヨガの話だから、ちょっと私もそう言われてもそうですかとしか言いようがなくて、でも私も、まあ、ヨガスートラをなんか研究するなんてことを、まあ、あんまりしてこなかったんですけども、ね、まあ、あとね、一般のヨガの先生の中にはね、ヨガスートラの心の死滅っていうことがヨガの目的ですっていうことを、ね、非常に主張する人たちもいらして、何なんで心の死滅ってこととプルシャープラクルティってことね、が、まあ、私にとってはまあすぐ近くにあるものとしてあったんですけども、まあ、それをあえて前面に出すってことは今までしてこなかったっていうことですね。でどちらにしろ、まあまあプルシャプラクリティっていうのはもちろんヨガのサンキャ哲学っていうかねの中の概念ですけども、まあ仏教にはそれはまあそれに負けないというか、まあ、当たり前ですけどね、まあ量が違いますからね、山ほどあって、で私は一度たりとも、そういう言葉を使うってことはあんまりしてこなかったはずです。ね、あそれはね仏性なんですよとかね、でそれよりかそういうことは一切使わないで、その中身そのものを平の言葉で、平っていうのは皆さんが日常で使う、日常で使って意味のある言葉で、説明するってことに全力を尽くしてきましたね。でその理由っていうのがもうはっきりしていて、そういう言葉を使うとね、分かった気になってしまう、その人たち、ああはいはいはい、あプラクリティのこと、あプルシャのことねってね、いや でもあなたプルシャとかプラクリティ分かってるのって、ね、まあもちろん実証的な意味とかね、テキストの意味で分かってるんでしょうけども、でそれとプルシャプラクリティの中身が分かるってことは全然別の話ですね。で別の話なんだけども、私がそこでプルシャとかプラクリティって使ってしまうと、その自分の経験とは切り離されたところでのプルシャプラクリティの理解にとどまってしまう、でそれで分かった気になってしまう、それが一番嫌だ、一番やってほしくない。だから相手が「はい、あプルシャのことね、あ仏性のことね」って、思わせないために私一切そういう言葉は使ってきませんでした。使ってこなくて、で中身だけを、皆さんの平の言葉で、表現しようとして、ね、だから私の話聞いて多分イライラしたと思います。全然言葉が出てこないから、用語が出てこないから、ね、用語を出てきたら用語でパパってね、レジュメ書いて、はい、一本でこういうことやってますってね、レジュメ書けるんでしょうけども、多分レジュメも書けないと思います。こんなダラダラダラ中身だけ言ってるからね。まあそういうこと、そういうことを避けるためにね。でそしてみんなにもう概念でも用語でもなくて、中身そのものを経験して、そして中身そのものから、この中身これ一体何なのっていうことを、考えてほしかったですよ。この15年間ですね。 だから皆さんが非常に苛立ってるっていうのももちろん当然分かってるし、っていうか苛立ってほしいわけですよね。要するに頭でパッサリと切れないからね。でその上で、でその中身そのものを理解して方に近づいていってもらえたら一番いいかなとずっと思ってきました。はい。でじゃあそれ一体どういうことなの、ね、でこれをちょっとねざっと説明していきますね。でこの間の、シーメックスの時でね全身麻酔の話が出て、あの辺りからね本当になんか非常にもうクリスタルクリアになってきたですね。要するにまあ以前はね午前3時の熟睡とかなんか言ってたんだけども、もう今はねもう全身麻酔でいいかなと思いますね。まあざっと言いますと、全身麻酔ですね。まあ、大人は点滴から静脈注射でね、子供はマスクから、ね、麻酔薬を、投入されて一気に意識を失う、ね、そして手術に必要な時間プラスアルファで、立った時に目が覚めるように麻酔薬を調節する、ね、でその間は単なる眠るんではなくて夢を見ない眠るですね。だから患者さんにとってはなんか点滴から入ってきたな、あるいはマスクねやって、でハッと次の瞬間に気づいたらもう手術は終わってて、で看護師さんがどうですか大丈夫ですかってね聞いてくれるとこまで意識は飛ぶわけですね。で私は小学校3年の時かな、鼻の手術をねして、もう全身麻酔で鼻の中に何かできたものを取り除いたんですけども、まあその時マスクを当てられて意識を失ったっていう記憶はまああるんですよ。でそれでまあ私は全身麻酔っていうのはマスクかなと思ったんだけど、今は大人の場合は点滴から静脈注射で入れられるみたいですね。まあですね、まあそれはまあ医学の話をしてるわけじゃないんだけども、だけどまあ要するに、全身麻酔の話が素晴らしいのは、まあ、要するに完全に意識がなくなるってことなんですよ。夢も見ないほどね。でそれを私は前は午前3時の熟睡って言ってたんだけども、まあねでそうなんだけども、これがいいのはね、で私がまあそうじゃあまあニッバーナっていうものが全身麻酔なのか、これはイエスさんノーなわけね。でこれは解釈分かれます。全身麻酔だっていう解釈の人もいて、でそうするとニバーナに入っている状態があって、でそこから出てきた時に、まあ要するに全身麻酔が切れた時ですねに初めて、自分は何時間かニバーナに入っていたな、あ自分はまあ全身麻酔を受けていたなってことが分かるっていう、一つの解釈ですね。でもう一つの解釈が、自分がニッバーナに入っているっていうことに、気づくっていうねいうことですね。でパースヤードはこちら の今後半の、後から言った方の解釈です。なぜわかるかというと、私がそう言われたからですね、非常に明快に 明快に。でこういう話をするとね、でこの話はね、永井さんとの対談の中でもして、まあ永井さんとはもうガチで大御前について話し合っていたんでね、まあ今2019年の12月の、ね、対談、サンガジャパンとかにの食べるっていう特集に載ってますから、興味ある人はそれを調べて読んでください。DVD もあるんだけど、まあ、私は持ってるけども、今はもう販売されていないと思いますけどね、それをただ収録しただけの DVD が。でまあその時にね、最後の質疑応答があって、で、まあ、ある方が「それ気づくって言ってもそれまだ生が残っていたんじゃないですか？」っていうの質問をした人がいたんですよ。まあそれも友達ですよね。だから心が弛緩しないで、死滅しないでね。で それだったら何の面白くも何ともない状況ですよね。ただまあ普通の意識がただただ単に静まったっていうだけであって、でも完全に静まってないから、でそれを認識していたっていうだけでね。まあで それはまあその人 あのそうとしか思えないわけですよ。当然そうですね。その人は全二重構造っていうふうにはとってないから、人間の心っていうのは心は一つしかなくて、で認識作用というのもこの一つの心はするだけであって、だからこの認識、もし認識することができたらこの心がただ残っていただけでしょっていう話になりますよね。でなんだけども、そんなことはなんていうかな、ガチのテラバダの瞑想の場合許されるわけがない。なんていうかな、町場のね、普通の瞑想会でそんな深いところまで行くわけないから、ちょっと想像つかないかもしれないんだけども、ねえミャンマーの森の中の瞑想センターはそんな生優しいものであるわけがない、ね、だってもう単なる週末の瞑想会とかじゃなくて、もうガチでずっとそこにいて、ずっとまあ朝から晩までずっと瞑想しているような状態ですから、でそしてそれを制度みたいな指導者がチェックするわけだから、心が残っているってことはもうありえないんですよ。残ってたら残って、ああダメダメ、ああまた次来てってなりますからね。だからこれはね、もうあっさりと全身麻酔の例えを使えばいいんですよ、ね、だから全身麻酔ではこれも誰もが分かってる、全身麻酔が効いてる間は意識はゼロで、麻酔薬が切れた時には目が覚めて意識が戻ってくるっていうだけで、この間はゼロ、ね、で問題はこのゼロのはずの時にもし認識作用があるとしたならば、でそれは普通の意識とは全く違うものだよねっていう、そういう話なんですよ。ここら辺分かりますかね。ね、だからだって認識作用をする心が一つしかなかったとしたら、それは当然認識作用はできないし、でもし認識作用がもしできるとしたら、可能性としては2つしかなくて、一つは今までの心は完全には死滅してなかったっていうね、でもそれは可能性は実はないわけでね、そんなことは許されるわけないから。でもう一つの可能性は、今までの普通の心とは違う何かがあるよねっていうことを認めざるを得ないってことなんですよ。ここまでいいですかね。これはもう散々ずっと言ってきたからもういいですよね。でまあこれはちょっと全身麻酔の例えを使うと非常にクリアに分かってくれるかなと思いますね。で話を進めますよ。こんなところでちょっと時間取りたくないんでね。でそうなると人間というのはじゃあ2つの心があるのってことになってしまう。でこれは絶 全然聞いてない話なんですよ。聞いてない話。だから突如として現れてる話わけ。二つあるよっていう前提のもとで始めた話じゃないから、その話全然聞いたことなくて、最後の最後のところで二つあるっていうふうにしない限り説明がつかない状況が起きるよねって、そういうことなんですよ。だからこの状況のおかしさをまず皆さんに認識してほしい。で、そしてこの二つ目の心に関して私は一切用語は使ってこなかったです、この15年間。で、なぜかって言ったら、さっきも言ったように、まあ、今プルシャってことは使っちゃってますけども、例えば15年前にまあ、プルシャだねって言ったら、ああ、プルシャね、プルシャね、はい、わかったわかったってね、いうふうに情報処理されて終わりなんですよ。皆さん、情報処理うまいですからね。本当にうまいですよね。で、パパーってレジュメ書かれて、はい、情報処理、終わりってね、うん。それは絶対されたくなかった。だから、あえて用語は使わなかった。だから、情報処理できないし、レジュメにもできないから非常に多分苛立ったと思います、ね。まあそれはもちろんわざとそうやってたんですけども、だからまあとにかくそういう不思議な状況があるんだよっていうことだけを、皆さんに知ってほしくて、でこの不思議な状況に一切名前をつけるとかことはしてこなかったっていうことですね。ですね。はい。で、私はじゃあ一体何をしたのかっていうと、だから今言ったようにこの2つあるよねっていうのは話、全然話聞いてないから全然準備できていない。そして そういうふうには寺畑ではできていないんですよ。できていないわけよ、そもそも2つあるよねっていうふうにはね。で、まあもちろんね、これは寺畑的な名前を使う、あえて使うとすれば、マッガニアナ、ファラニアナになるわけ。マッガっていうのは道ね。で、ファラっていうのは果、果物の果ですね。果物の果ですね。で、道の道地とか価値とかいうふうになるわけ。ね、でそうするとね、また、テーバーの人は、山下先生が言ってるのは、それ、道地と価値のことでしょ、マガニエナとファラニエナのことでしょって、また言うわけですよ。で、それは本当に、まあ、100% 正しいんだけども。でも、この状況のおかしさっていうのは、あなたは分からないの？っていうことなんですよ。本当に。だからマガニアーナとかファラニアーナとかね、道地と価値とか、あるいはプルシャとか、そういう言葉を一切私は使ってこなかった。まあみんなが使ってほしいと分かってたですよ、もちろんね。だけどあえて使わない。で謎の X とかそういうことを言ってきて、だから要するに中身だけを見てほしい、この中身のおかしさだけを見てほしいっていうことですね。で、そしてこの中身のおかしさなんだけども、これおかしくない。まあ、さっき言った話聞いてなかったんだけどって、さっき言いましたけども、それはまあテラワの文脈の中ではですね。だけども、あえて最初からこの2つを前提条件としている、どうも別の伝統があるようだ。ね、っていうことが、分かってきて、じゃあその伝統何って言ったら、まあチベットになるのかなってね。の私がチベットの本を、ちょっと読む限りはですね。ね、だったらば、じゃあ私が思ってる通りじゃないかもしれないけども、少なくともこの2つっていうものを前提としているらしいですよ。こんな断定なんかできるわけないからね。もうらしいだけの話の範囲ですね。 だけでちょっと、チベットの方に近づいていったですよ。あのでまあまあちょっともう話をどんどん飛ばしちゃいますけども、で、あのミャンマーの後スリランカ行って、スリランカの後ネパインド行って、インドの後ネパール行って、ネパールのカトマンズってとこで、まあ、チベットの人たちと交流して、生徒たち、生徒あのリポチャたちとも会っていろいろ話を聞いて、なんだけどもちょっと拉致が開かなくて、拉致が開かないけども、まあ多分私の直感正しかったなってことだけは分かって、あのでもまあずるずる言ってもしょうがないからって言って、まあ、日本戻ってきて、日本戻ってきたらあの信号中の人たちがいてっていうね、いう話はまあ先週もしました、ね、でもね、で久しぶりにこの間四国で、それをやって、でその後ちょっとまた分かったんだけども、でどういうことかっていうとね、要するに、この間の新メックスの時に、本人確認書類っていうことを言って、で本人確認書類に書かれているような普通の自分ね、山下でも丘でも何でもいいんですけども、それが感想する、ビジュアライゼーションする、ね、もうまあもうたくさんあるから、もう不動産でいいですよ、不動産の不動明で、ね、でそれを体を使ったり言葉を使ったりマントラを使ったり、そしてビジュアライゼーションを使って、でそしてついに、ニューが私の中に入る、が入、私が入る、ね、だからお不動産が私の中に入ってきて、私がお不動産の中に入っていって、でそして私とお不動産は一つになるよねっていう、ことですね。でこれも明らかにね、なんでこんなことするの、つまり、私っていうもうどうしようもない人間がいて、で私の外にお不動産がいて、で普通はお不動様助けてくださいっていう、あのお不動産にお祈りをする、でもそのお不動産では私の外の存在ですね、でその外の存在の不動産がなんかすごいパワーを持っていて、私のね願いを叶えてくれたりいろいろする。だけども今ここでは、不動産の形、因を結んでお不動産のか体からお不動産の真似をする。そしてお不動産のマントラ、ね、マントラ、真言ですね。真言っていうのはお不動産のエッセンスを言葉として表現したものですね。ね、でそしてお不動産の姿をビジュアライゼーション、感想する。でそうするとまるで自分が不動産になる。だからもうそこでは私の外にいるお不動産っていうのとは違って、まあ、お不動産と私が一つになる、とこでちょっと一歩進んでるわけですよね。でそうなんだけども、で乳がガニュでそうなんだけども、でも天神パルモさんがおっしゃってたように、でもどっかでやっぱり私は山下に過ぎないよねっていう意識が残ってしまう。山下っていう人間が精一杯のところを不動産と一つになろうとしている。だけどもやっぱり本音としてはやっぱり私は山下だよねっていうなってしまう、ね、それだったら私と不動産、私となんとかっていう2人がいるよねって言っても、ちょっと全然 これ私が私が、ミャンマーの時に問題になったことの解決にはならないんですよ。ならないわけ。ね、まあここまできちんと整理した上で、なんていうかな、チベットとか真言密教に私がまあコミットしなかったっていうわけではないんだけど、まあちょっとね、いろんな流れがあって、ちょっともうもうコミットする時間も何もなかったなってね。ことでコミットしなかったんですけども、でそれでそのままもう一方案の活動を始めたんだけども、でそうやっていくうちに、まあここから先はね、皆さんが私と一緒に歩んできたから、ご存知のように、衣装さんと出会うとまたもう一回やって、でそれでもちろん長さがあって、で第五図が蘇ってきた。再びね。でこの昨日もね、昨日来た人と話してたんだけども、この第五図っていうものの画期的な点が今回またまた分かって、でどういうことかというと、今はね私とお不動さんが一つになったとしても、やっぱり私の本音は、私はやっぱり山下だよねっていうところから逃れられないっていうことだった。つまり私とお不動さんっていうのはやっぱり違うよねっていう話になっちゃうわけ、ね、ところがこの第五図は違うんですよ。見てください第五図ね。でこの第五図のこの頭の中は第四図だけども、第四図の中に今私がいるわけね。何人かいて、山下がいて、岡さんがいて、板橋さんがいて、内藤さんがいて、中野さんがいてってね、いて、でその中のうちの一人として私がいる。でその世界の外にこの第五図の私がいるんだけども、この第五図の私っていうのはやっぱ私なんですよ。お不動さんというなんか遠い存在でもない、大日如来という遠い存在でもなくて、もうこれ私以外の何者でもないじゃないですか。これ私ですよ、この第五図というのはね。つまりこの世界の中の100人のうちの1人として今存在してるんだけども、この世界の外に存在しているものがいて、この存在は私なんですよ。わかる？もうどうしようもなくこれ私じゃないですか。これ私でしょ？わかります？ね。なんですよ。なんだけどもこの第五図第四図は全然違う次元なわけね。だから違う次元に属しながら両方とも私であるっていうね。これがもう画期的なの。これがまあちょっとチベットもね、真言宗も私そんな深くやってないから、もう深く行けば多分同じになるはずですよ。だって天智パルモさんあたりはそう言ってますからね。メリーがビジュアライゼーションしてる限りはダメなんだってね、はっきり言ってますからね。メリーが自分のことをメリーさんだと思いながらビジュアライゼーションしたって、それはそんなビジュアライゼーションは全然ダメなんだってね、彼女も言ってるから。だからメリーさんが自分は実はメリーじゃなくてターラなんだって本当に思ったら、思いない限りそれはね、密教の修行じゃないって、ねね、だけど私らはターラとかお不動産とか、まあ、そういうことを一切使わないで、こんな直接的なもんないじゃないですか。これ私ですよ、あなたですよ。でそしてその私がこの世界の外にいるんですよ、ね、だからこの中の一人が私として、私の外にどこか不動産がいたり阿弥陀様がいるって話では全然なくて、そうじゃなくて私自身が世界の外にいるね、でそれで要するに何回も言うように、ミャンマーの 瞑想の最後の時にどうしても理解できなかったこと、そんなこと聞いてないよってことね、事態が起こって、でそれを理解するためにチベットや行って、まあ、偶然真言宗さんともちょっとつながってやったんだけども、まあちょっと深くコミットすることはできなくて、でそのまま一方は鎌倉で活動を始めて、それで、何のことはないこの私の出発点である住と安らいに戻って醍醐寺を見たら、これだよ、これが私のあの謎の X を全て説明してくれるっていうね、これも本当に不思議な話でしょ、ね、これ私が何回も言うけども、二十何歳の時に神保町の初戦グランデですね、初戦グランデ の, あの仏教書を行う、まあ、有名ですよね、あの非常にマニアックなんでね、でそこで出会って、でまあこれを見て私は出家したようなもんですからね、あのでもちろんでそれでもうすごいなんかは転々としたことがあって、ミャンマーまで行って、ミャンマーで瞑想が全部うまくいって万々歳だったのに、突然いきなりとんでもないところに巻き込まれて、そのとんでもないことを、解決するためにチベットとか真言宗さんとかに、行ったんだけども、ちょっと拉致が開かなくて、で戻ってきて、で再び一生さん永井さん経由であのここに戻ってきて、ね、この本私が推薦文書いてますからね一生さんと私とネルケさんと永井さんとでねでこれこそがあの謎を全部解いてくれる、これすごくないですか、伏線回収も何もあったもんじゃないですよね、まあ要するに20代前半でこの方に出会って、でここに何かあるよねと思ってずっとやってきて、でもうわけわかんない普通の祖父の戦争からも道外れて、寺端からも道外れて、でその外れたものをこれが全部説明してくれるっていうことですね、っていうことなんですよ。だから要するにプラクリティと、まあじゃあここでプラクリティとプルシャ使いましょうね。でプルシャっていうのはプラクリティとしての心が全部、死滅ですね、止まって滅する時に、でもその時死滅しないで全てを認識している、つまりこの四図が真っ白になっても、真っ白になったら四図の中の認識作用も止まりますからね、そしたらこの四図が真っ白になったってことすらも認識できないわけだけども、その醍醐図の人はこの世界の外にいるから認識できちゃうんですよ、あ真っ白になったなってね。だからそれがプルシャであり醍醐図の人なんですよ。大丈夫ね、ここね。だから我々は、この第四図の人のことをプラクリティっていうわけで、そしてその外にいる存在をプルシャって言ってるわけ、ね、だからそしてそれは両方とも自分なんですよね、なんか不動明王とかなんとかタワラとかね、なんとかあるいは阿弥陀様とかね、いう自分ではない何かが自分の外にあるっていう話ではなくて、ではなくてね、まあもちろんね、大乗仏教だろうか密教だろうか、そういうものを全然自分と関係ない何かが外にあるよねなんては言わないですよ、ね、そんなチャチなもんじゃないですよ、大乗仏教も密教もね。だけどもこの醍醐図はもう直接的にそれは両方とも自分なんだ、あなたなんだ、そしてこの二つは全く違う世界に属しているんだっていうね、いうこと。 を言ってるわけ。いいですね。でそれが要するにミャンマーでわけわかんなかったものを、なんとか解消するためにチベットとか行って真言宗さん行って、でものすごいヒントになったんだけど、この要するにこの人たち2つを、2人を、設定してるよねっていうね。でもこの2人が同一人物であるってことが、まあ、多分そうなるんだと思いますけども、ちょっと私はちょっと入門しただけだったんで分かんなくて、でもこの2人が実は同一人物だっていうのも、こんなに大仏こんな雄弁に語ってるものはないんですよ、大仏ってね、本当にことなんですよ。それで私のミャンマーの時のこの大混乱、こんな話聞いてなかったよねっていう大混乱が全部この大仏で下痢がついたっていうね、そういうことです。でそしてそれをあえて皆さんお待ちかねの用語として表現してほしいからもだろうから、まあ用語を使っちゃうけども、第四図の、ね、この方をプラクルティって言って、第五図の方をプルシャって、まあ、じゃあ一応呼びましょう。そしたらあなたの頭の中もすっきりするだろうし、そして今までのプラクリティプルシャに関する説明を山ほど読んだけども やっぱり全然分からなかったっていうね人たちも、あそういうことなのねって分かるはずです。ね、でこの間リエさん説明してたけどもね、プラクリティによって世界が何か繰り広げられているよね。だけどプルシャというのはそれとはそこには即さないよねっていうね、いうね、そこでまあありとあらゆるないろんな理屈つけるんだけど、世界の原理だとかね、なんかまあいろいろつくんだけど、なんか分かったような分かんないようなものですよね。だけども全く違うんだけども、でも両方とも私なんだっていうね、ところこれがですね。だからこれはなんていうかな、昨日のご婦人がいらして、第五図人ってね言い方してたんだけども、第五図人ってのはどういうことかというと、まあ、単なるこういう、まあ、座禅をしている人がいて、ね、頭の中にいろんなものが展開していくよね、だから思いを手放さなきゃいけないよねっていう、いう人がこの複数いるっていう話ではないよねっていうことですね。だったらそれだったらもう非常になんか座禅していて、座禅の頭の中がなんかいろいろ暴走しちゃうよね、だから頭手放ししなきゃいけないよねっていう、まあまあ本当に常識の範囲の禅の話になってしまうから、まあ常識の範囲の禅の話だからみんな安心するかもしれないけども、わかりますよね、常識覆されたくないじゃないですかね。要するに月曜日から金曜日まで会社で働いてる時の常識的な世界観を、土曜日曜で、ね、鎌倉の座禅会行ったらひっくり返されたなんてたまったもんじゃないですかね。だから月曜日から金曜日までの会社のでの常識的な世界観を土曜日曜の座禅会の中でもキープしたいっていう気持ちはわかるけれども、それでいいの？あなた本当それでいいの？悪いけどもそれだったら苦しみ乗り越えられないよ。悪いけどもそれだったら生老病死から逃れられないよ。それだったらイエス様がね、自分のことを信じたら死んだ人は蘇り、生きてる人は二度と死なないっていうあの言葉は理解できないよ。だって死んだ人は蘇るわけないし、生きてる人はみんな死んじゃうんだしね。あなたの常識な世界観の中では。だけどももし皆さんこの第五図を私が言うような意味で理解してもらえたら、死んだ死んだって言って死んだってどういうこと？死んでいないじゃない。で私が死ぬってこともないじゃないってこともわかるから。そしたらイエス様が死んだ人は蘇り、生きてる人は二度と死なない、あれはデマじゃなかったんだね、ホラじゃなかったんだ、本当のこと言ってたんだってこともわかります。いい？ の方が面白くないですかね。圧倒的に面白いと思いますよ。本当に。はい。ちょうどここまでして、じゃあ本当にプルシャとプラクルティが全然別のものだよね。で、だけどもそれが両方とも同時にあなたなんだよね。ということしか、大乗仏教って言ってないんですよ。で、それをいろんなレトリックを使って言ってるだけなのね。ね。プラクリティとプルシャっていう。ね。だからプラクリティとプルシャは全く違うよね。だけども同一人物だよね。それが人間の存在のリアリティだよね。で、だからプラクリティだけ見てればもうどうしようもなく煩悩が具足している。煩悩がちょっと一時的に持ってるんじゃなくて、もう根っこ、魂の根っこまで煩悩が根付いちゃってるわけね。もうどうしようも、だからもうそんな自分が考えることでろくでもないことしか考えないわけよ。ね。ろくでもないことしか考えない。もうだからもうどうしようもなく地獄へ落ちていくしかない存在なわけ。なんだけどもあなたは同時にプルシャでもあるから、で、そのプルシャでもあるってことを、もうあなたはね、阿弥陀様によって救われているんだよ。で、その阿弥陀様に対して完全に帰依をしたときに、それが南無阿弥陀仏ですね。したときに、お浄土へ行く。もう 100% その通りじゃないですか。もう 100% その通りですよ。本当に。本当に。だから今ね、浄土宗のお坊さんとずっと、もう何年もの付き合いなんだけど、彼が、今、動揺してる。いい意味での動揺してるのは、なぜかって言ったら、浄土宗で言われてきたこと全てが全部正しかったんだっていうことですね。全部正しかったんだっていうね。まあ当たり前じゃないですか。ね。わかるんですよ。まあ一応教団の教義としてはこうだから、で私はその教団に属する僧侶だからこれを受け入れなきゃいけないよね。だけどもなんかちょっとよくわかんないよねっていう、まあ微妙なスタン立場だったんだと思うけども、でも今は自分は教団に属しようが属すまいが、それが教団の教義だろうが教義じゃなかろうが、そんなことを一切関係なしにこれ事実だよねって言い切れちゃうわけね。本当に私はもうどうしようもなく地獄へ落ちる人間なんだけども、でもどうしようもなく私はもう浄土へ行くことが決まってる人間なんだってことを言い切れちゃうんですよ。本当に。で、そのことに彼は驚いてるわけね。ね。で、これは真言宗さんだったらば、ね、まあ一生懸命修行して、どうにかお不動様と一緒になって、お不動様が私の中に入ってきて、私がお不動様に入ってきて、なんかやっと一つになれたよねと思ったけど、また別れちゃってってね。でも私は所詮は山下だよねって思ってたんだけども、実は、本当に私はお不動さんだったんだってことをね、がわかる。私は山下であると同時にお不動さんでもある。お不動さんで会うと同時に山下でもある。でも山下とお不動さんは全く違うっていうことね。っていうこと。はい、そして曹洞宗さんなんですか。曹洞宗さん、修行一念とかね言うわけですね。修行と悟りが一つですってね。もう私もこれは私40年付き合ってますからね。首相一党、一女と首相一党とかね。でもまたこれもなんかまあ、あらゆる理屈をこね言われて、まあ、なんか分かったような分かんないような、まあ修行と悟りは一つだよねって言ってたわけですよ。だからなんか悟りをどっか向こうに設けてそれを目指して修行するのは良くないよとかね、言って、ただもうただ何もしないで何にもならない座禅をするのが正解なんだよって、ね、 なってたんだけども、でこのプラクリティの方が衆であり、プルシャの方が小である。だから衆と小根本的に違うじゃないですか。衆って何ですか。何かをすることなんですよ。なぜ何かをするんですか。足りないから何かをするんじゃないですか。今英語を喋れないから英語を勉強するんじゃないですか。それが衆ってものの本質ですよね。で小っていうのは何ですか。悟ってるってことですね。だからもう英語は喋れてるって完璧にマスターしてるってことですよね。だから英語は完璧にマスターしてるのに私は英語を勉強しなきゃいけないっていう話になって、なんで、でそうなるとまあせいぜいのところ、いやマスターしててもさらに勉強しなきゃいけないんだよとかねそのぐらいの意味になっちゃうわけ。本当にあなたはね悟ってるんだけどね、あなたは英語完璧だよ、だけどもっと勉強しなきゃダメだよっていうねぐらいの意味に、まあそれぐらいしか理屈つけられないよね本当に。だけど首相一党とか首長一のそういう意味じゃないんですよ。そういう意味じゃないの、ごめんなさい。いい？それはプラクリティであると同時にプルシャである、それが両方とも自分なんだっていう、そういう話なんですよ。だからプルシャとプラクリティを理解しない限り首相一如とか首相一等なんて分かるわけがないんですよ本当に。でそれをあえて理解しようと思ったら、なんかわけの分かんない理屈になるわけ。はい、でそこまで踏まえた上でいいね、ミャンマーのことを話して、チベットのことを話して、真言宗さんのことを話して、大骨のことまで話したよね。はい、そういうふうに流れてきました。でそして今、もともと私の出身である、曹洞宗のね正法眼蔵随聞記、を読むと、なん道元禅師も最初から言ってるじゃないの。だけどもこれが読めなかった。なぜプラクリティとプルシャが同じだよねってことが分かんなかったから、ね、でそして当然、分かんない人は13世紀にも山ほどいたわけね13世紀にも山ほどいて、13世紀日本の道元禅師の周りにも、ね、山ほどいらしたわけですよ。でその人たちにがまた、まあ、ぐちゃぐちゃいろいろ言うわけですよね。でそれを今からバッサリといきますよ。まだ時間あるね、大丈夫だね。はい、正法眼蔵随聞記 2-22 ですね。ちなみに当て曰く、学人もし自己これ仏法なり、外に向かって求むべからずと聞きて、深くこの言葉を信じて、高麗の修行三学を奉下して、本性に任せて善悪の業をなして一業過ごせん、この権下いかん。まあ、これ理屈としては分かるんですよ。いや分かるというよりか、まあ多分こうやって誤解するだろうなと思うわけ要するにあなたは本来はプルシャだよねって言われた時に、ね、でも仏教はそんなこと言ってなくて、あなたはプルシャなんだけども同時にプラクリティでもあるよ ね。だから大骨のあり方、あれがなんていうかな、人間の置かれた本当に、世界ですね。でここで今、質問している人にはその二重構造が見えなくて、一重構造しか見えなくて、一重構造としてプルシャしか見えない、つまり、まあ、一重構造でプルシャだったらもうあなたは全部もうすでに救われているよねとかね、でそのことを自己これ仏法なりっていう言ってるんです。あなたはすでに仏法なり、つまりあなたの存在そのものがすでに仏法なんだよ、つまりあなたの存在は本当にはプルシャなんだよって言ってることですね。 だからそうすると外に向かってっていうのは、これが修行の世界ですよね。修行の世界というのは、今ダメだから、ダメな私がだんだんといい方向に向かっていくっていう話ですね。だから外に向かってっていうのは、今ここじゃない場所に目標を設定して、そこに向かって、行くのではない、ね、あなたはプルシャなんだよって言ったら、まあ、当然そういう解釈になっちゃうわけですよ。ですか。ここでつまりあなたはプルシャだけどもプラクリティだよではなくて、あなたはプルシャだよで終わってるわけ。それが学人自己これ仏法ってことの意味です。いいね。そしたらプラクリティ的に何か修行するってことはもう意味ないじゃないですか。ね、という誤解をした人はじゃあどうしちゃうのかっていうと、高麗の修行三学を奉行して、だから今まで修行したりね、あの師匠三学というのはあの先生について学ぶことですね。で奉行してもうやめたってやめちゃったわけで、して本性に任せて善悪の業を成して一号すごさん、もう私救われてんだから、もう 善悪も何もあったもんじゃないから、だからもうあとは好き放題やらせていただくわってね、もうあとは酒飲もうが何しようがもうね、私もプルシャなんだから、ね、いうそういう権限、まあ、これ、まあ、単なる質問のために仮想に作った質問なのか、うん、まあでもね、なんかこういう人は多分いただろうなと思いますよ。いたからある意味ドキュメントかもしれないし、まあ、まあそれはちょっと分かんないけども、っていうのはこれいかにもね、こう誤解してもしょうがないなっていうところ、つまり二重構造が分かってない時にこう誤解する人も出てくるだろうなっていうことですね。でそれに対して道元禅師が言われるには、あのこの権下ゴンドリと相違せり、だから要するに言ってることは理屈に合わないぞって言ってるわけね。で外に向かって求むべからずと言いて、行を捨て学を放下せば、この放下の行をもって職ありと聞こえたり。だからあなたもプルシャなんだから、プラクリティのように今ダメ でそれからなんかいい方向に向かっていく、でそれを外に向かって求めることだけども、そんなことする必要ないよね。でそれでも修行もやめて先生につくのもやめて、ね、もうやめたって言ったら、そのやめたっていうことでもってあなたは何か求めてるだろうってね、っていうことなんですよ。この方言の行をもって職ありと聞こえたり、だからもうこの人修行もう嫌になってるわけね、嫌になってるんですよ。もう先生について勉強するってことも飽き飽きしてるわけですよね。でだからこのもう自分がもう飽き飽きしていること、嫌なものを全部捨てることでそういうものからなんか逃れたいと、ほらあなた求めてるでしょっていう話なんですよ。わかります？ああもう私はもう何を求めないって言っても、じゃあもうあとは酒飲んで暮らそうって言ったら、だって酒飲む暮らしを求めてるじゃないっていうね、いうことですね。でこれ求めざるにはあらずってもうバッサリ切られてる。これが、求めないってことは正しいことなんだけども、本当の意味での求めないってことではないよ。なぜかあなたはそういうふうに修行をやめて、あの学ぶことをやめることによってやっぱり何かを求めてるっていうね、いうことだから。じゃあどうしたらいいの？行学元より仏法なりと称して無所具にして、世事悪強盗は我が心になしたくともなさず、学道修行の物浮世も厭い顧みず、この行をもって他上一遍に処して 道場ずるもかをうるも我が心より求めることのして行ずるをこそ外に向かって求めること流れという道理にはかなうべけれ、ね、だからでここでプラクルティであると同にプルシャねえー、いうことがはっきり分かった人、ね、が分かったらば自分がもうプルシャなんだっていうことが分かったらもう圧倒的な安心感と圧倒的な到達感があって、だけどもでも私はやっぱりプラクリティでもあるからこのプラクリティとしてはいろいろなことを考えるよね。で時々はなんかもう物浮きをね、ああもうなんかちょっと今日は乗らないとかね、なんとかとかね感じることもあったとしても、このプラクルティが、感じるようなことはもう関係ないよね。だからプラクルティが感じるようなことをもうそれに惑わされないっていうことですね。いいですか。プルシャであると同時にプラクルティでもある、プラクルティであると同時にプルシャでもあるってことを自覚した人がどういう生き方をするかの話なんですよ。だからその人はもう何か、これをすることによって何かを得ようとか何か結果を出そうとかそういうことはもう関係ないわけ。だってもうすでに自分がプルシャであるってことを知ってるから。だけども同時に私はプラクリティであるから、そういう心をね時々ちょっと疲れちゃったりとかねいろいろなことはあったとしてももうそれに惑わされることはない、ね、だからもう無性具にて求めることのしてでプラクリティとしてはなんかちょこっとね悪いことをしたくなるって気持ちが起こるかもしれないけどもでもそれに惑わされない。で学童修道修行の物浮きをも言っとる。で時々なんか飽きちゃったりとか疲れちゃったりこともあるけどもでもそれにも迷わされることがない。でこの行をもって他行を一遍にして、だからこの一つ一つの行をまあ完成させることによって道場ずるも顔うるもだから道が完成するとか何か結果を得るとかっていうことをまあもう何かを心から求めることはない。だからこれもね結局まあ私もそういう世界にいたから分かるんだけど求めてはいけないぞっていうことを曹洞宗の人は非常に強調するんですよ。それは分かるんだけどもなんかそれが非常に息苦しい。なぜ？やっぱこの自分がプルシャであるってことが何かピンとこないままに、プラクルティとしていろんなことを求めちゃったり、するからそのプラクルティを何か押さえつけるっていうあの方向しか残っていない。でそうすると非常に正しいんだけども何か、非常に息苦しくなるよねっていうことだったわけ。いいですか、ね、はい。でそれでようやくあの南岳末世に来ました。 もう一回じゃあここ読みますね。南岳の線を増して鏡となせしも場所の差物を求めしを戒めたり、座禅を制するにはあらざるなり。はい、ここですね。問題はね、歴史的なことを言うと南岳衛生さんという人と場所同一という人がいて、南岳の方が先生ですよ、ね、がいて、で7世紀ですかね。だから日本で言ったら奈良時代のちょっと前ぐらいかね。禅が非常に花開いている時ですね。でこの時の背景っていうのが、南岳衛生さんのところに馬祖同一っていう人がね、まだ若かったんでしょうね、入門したんですよ。で、かなり一生懸命座禅してるわけ、この人が、ね、でそれで南岳さんはこの人は非常に熱心に座禅してるけども、どういう心持ちで一生懸命やってるのかっていうことを確かめたくて聞いたわけね。お前何のために座禅してるんだってね。はい、私は仏になるために座禅してますってね答えたわけなんですよ、ね、でその時に南岳さんは、この、線の線ですね、これも写真見てくださいね。瓦というかレンガみたいなもんですね。レンガを一つ持って、だからそれは中国のお寺、その線で持ってお寺建てられているから、そこら辺に転がっていたんでしょうね。転がっていたものを、磨き始めた、ね、でそういう馬祖さんが、先生がそんなことで始めたから、先生何を今あなたはやってるんですかって聞いて、いや私はねこの線を磨いてこれが鏡にピカピカにして鏡にしようと思うんだってね言って、でバストさんは、いや先生それは無理だってそんなもの磨いたって鏡になるわけないじゃないですかってねって言ったら、いやそれはお前がやってることとも同じなんだってねいうことですね。さあこの話をどう取るかっていうことなんですよ本当に、ね、ちょっと私の友人のがこんな風に解釈してたってね言ってくれて、非常に面白いことを言ってたんですけども、ちょっと待ってね。この人はこう思ってたんだって。瓦は殻で磨いても鏡にはならない。瓦は殻として自分を受け入れる。鏡は鏡として自分を受け入れる。私たちはいつも他人と比較して何者かになろうと外を見て頑張って、そして疲弊して生きている。そうではなくて、そのまま自分が唯一無二で本物だから本物が本物として受け入れていけばいい。これ分かりますよね。あんまり人を羨んじゃいけないよってね。あなたは変わらなのに鏡を羨んじゃいけないよってね。っていう分かるけども、 すいません、そういう話ではないですね、これはね。だからこれもなんていうかな、プルシャとプラクルティの二重構造っていうことが分かんない限り、全部ここもう見事にトンチンカンになっちゃうはずなんですよ。つまりプラクルティであると同時にプルシャである、プルシャであると同時にプラクルティである、そういう人間存在なわけね。我々はあなたもそうだし、南角さんもそうだし、馬祖さんもそうだし、農家さんもそうだしなわけね。で、じゃあその時にこの2つ全く違う次元があって、でもそれは同時に私でもある、ね、だから私が今から頑張ってプルシャを手に入れるって話でもない。でも私はプルシャだけの存在でもなくて、プラクリティって存在でもあるから、何やったっていいんだってことにはならない。これはさっきね、もう自己仏法なりだから、もう何やったっていいんだっていうことではないですね。で、じゃあこの座禅っていうのはこれ一体何をしてるのか。で、バソさんは自分はこれから仏になるんだって言ったわけ。ってこと、その前提条件は、今私は仏ではないんだけれども、座禅ということをすることによって、将来仏になるんだっていうこと。つまり、プラクルティとしてのバソが頑張って、プラクルティの次元の中で仏になるっていう話なんですよ。で、それは違うぞっていうことで、この線ね、まあ、レンガを磨いて鏡にしようとして、これ明らかに無理だよねってことが馬祖の目にも分かったわけだから、レンガをいくら磨いても鏡にはならない。なぜ？レンガと鏡っていうのは違う次元の話だから。違う次元ということを言うために、レンガと鏡、まあ多分その頃は鏡ってものすごい貴重なものだったんだと思います、ね、でそれに対してレンガっていうのは、まあ、どこにでもあるような、そんなに価値のあるものじゃないだったわけでですね。だからこれは南角さんが馬祖さんに伝えたかったっていうのは、あなたは自分のどういう構造かを誤解してるぞっていう話。プラクルティであると同時にプルシャであるっていう構造そのものを誤解していて、あなたは自分はプラクルティとしてのみ捉えているから、プラクルティとしての馬祖が頑張って修行して、将来プラクルティとしての仏になるってことを目指している。だけどもそこを違うってことを示すために、瓦を磨いて鏡とする。瓦はいくら磨いたって鏡にはならない。なぜ？瓦と鏡っていうのは違う次元に属してるから。つまり馬祖と仏っていうのは違う次元で、馬祖がそのまま頑張って仏になるんではない、ね、じゃあこれは「お前は仏になれないぞ」って言ってるのかではないんですよ。ではない。仏を求める場所を間違えてるぞって話なわけね。だからプラクルティとしての馬祖が頑張って仏になるのではない。でも馬祖、お前はもともとプルシャなんだよ。プルシャとしてはもう仏なんだよ。 ていうことですね。じゃあ、そうなってくると、じゃあ座禅っていうのは一体どういう意味合いになるのってなるじゃないですか。だから座禅っていうのは明らかにこうやってある行為をするわけですよ。ね、でその行為っていうのは我々はだいたいプラクリティの次元で行うから、プラクリティの次元だと必ずそれは、今はダメだけど頑張って何かを得るよっていう、いう文脈になるわけ。ね、でそうして座禅というのもそういうふうに取られて、今英語が話せないから頑張って英語を勉強して、英語ができるようになるよねっていう文脈ではないよね。そういうふうに英語が上手になるように、仏になるってことではないよねっていうことですね。じゃあ、座禅というのは一体何なのよとなると、自分が本来仏であるっていうことを示すための行為になるわけ。いいですか。ね、そこ間違えないでくださいね。でそれで、そのあとどれだけ何ておっしゃってるかっていうと、座はすなわち仏行なり、ね、プラクリティとしての皆さんが座禅をする。でそうするといかにもこれはプラクリティの次元での行動のように見えるんだけども、で馬祖さんはそういうふうに取ってたんだけども、そうじゃない。なぜかというと、その座禅をしている皆さんはそもそも本来もうプルシャだから、プルシャである皆さんが座禅というね、この具体的なこういう姿勢をして座布の上に座った場合に、もう最初から仏行なり仏の行なりだっていうわけ。つまりプラクリティとして今凡夫なんだけども、頑張って仏になるよねっていうことではなくて、あなたはもともとプルシャなんだから、プルシャであるあなたがプラクリティの次元で自分の体を座禅っていう姿勢にしたときに、それはもうすでに仏行である、ね、でそして座はすなわち不意なり、何にも なさないっていうことですね。プラクリティの次元では何かをするんですよ。するわけ。料理が下手だったら料理の勉強して料理がうまくなるようになる。英語がダメだったら英語の勉強して英語が話せるようになる。そういうふうに英語を勉強したり料理を勉強したりすることは全部なすってことですね。だけども今座禅っていうのはそのレベルの話ではなくて、もともとプルシャである。でそのことを、要するにプルシャである自分が、プルシャっていうのも形のない世界でしょ。形のない世界でプルシャである自分がプラクリティっていう形の世界でどう振る舞うのかって言ったらば、その時座禅ということをする。座禅というのも形ですからね。座禅は形じゃないですか、ね、半跏趺座、結跏趺座して、ね、背中をまっすぐにして、そういう形をする。でもそれはそこで何かをするんではなくて、プルシャとしての自分を表現するため、ね、だからプルシャとしては何にもしてないんですよ。でそれが不意なりってことですね。座はすなわち不意なり、座はすなわち仏行なり、座はすなわち不意なり。 仏行でありと同時に不異なり。なぜ？あなたはもともとプルシャだから。なわけ。これすなわち自己の正体なり。つまり、いいですか？わかりますね。座っていうのは座禅だから、もう具体的なことなんですよ。だからこれはプラクリティの次元の話なわけね。プラクリティの次元の中で皆さんは座禅っていう、そういう 座を整えて座禅ということを具体的にするわけ。だけども皆さんは実はプルシャの、でもあるから、プルシャの次元ではそれはすでに仏行であると同時に不異でもある、ね。プルシャの次元では何かをなすってことはもうないから。でこのプルシャとプラクリティの二重構造性をが見事にこの座禅の中で、表現されているよねっていう話だから、それすなわち自己の正体なりっていうことになるわけ。自己の正体どういうことですか？プルシャであると同時にプラクリティであり、プラクリティであると同時にプルシャである、そういう二重構造性があなたの自己の正体なんだっていうことですね。でこの二重構造性を、理解して、でそれを生きること以外に、このほか別に仏法の求むべきなきなり、求むべきなきなり、それ以外に仏法を求めることはない。仏法として仏法をというか仏法として、求めることはもうないよねっていうこと。だから場所は同時に変わらなんだけども、同時に鏡でもある。だけども変わらがある一定の時間を経て鏡になるってことではなくて、だから鏡を目指して変わらを磨くっていうのは意味がない。その意味のなさを示すために南岳は変わら磨いたわけね、蓮華磨いた。私はコートしか取れないんだけども、こう書いたらこの人はそんな解説耳にしたことないですという朝言われちゃったんだけどまあこの方はちょっと仏教の大学出た人なんで、まあ仏教の大学の教授たちからは話は聞いたことないんでしょうかね。でそれ以外にどうやって取れます？もしねこの、二重構造性なしに、だとどうなるかというと、ほらあなたはまた何かまた求めるでしょう。求める心がいけないのよね。求めてはいけないよっていう、まあ痩せ我慢を強いる話になってしまう。でそしてもうだから私はもう何にもならない座禅をするんだっていうことですね。だから何にもならない座禅が不意なんだけども、それはあなたが自分の本質はプルシャであるっていうことなわけ。だからこれどこにもなんていうかな、なんか無理してる感じとか、自分をなんか痛めつけてる感じとか、暗い感じとかないわけ。仏行であり不異だから、だからなすっていう世界をもう超えちゃってるからね。だけどもこの自分がプルシャであるってことが分かんなかったから、こういう言葉がなんか全部ね自分をいじめるための言葉になっちゃったっていうのが本当なんだと思う、ね。あもうこんな時間だ。はい、というのが南岳麻生の、今の一方案の解釈です。どうでしょうかね。 はい、じゃあ今日はここまでにします。
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし正常を尽くして聞くことあらん聞くことあらん時正防を疑弱世事不信なるべからずまさに合わん時世法を捨てて仏法を従事せんついに大地の宇宙と共に浄土することを縁衆生無変性願道煩悩無尽性願断仏道無常性願成衆生無変性願道煩悩無尽性願断仏道無常性願成衆生無変性願道煩悩無尽性願断仏道